本日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書14章15節から31節です。お読みいたします。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によって お使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去って行くが、またあなた方のところに戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語るまい。世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。以上の箇所です。おはようございます。今朝も街道とそれぞれの場所をネットでつなぎまして一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。先週はですね、梅雨明けいたしました。もう梅雨明けと同時にですね、もうこのなんていうんでしょう、ものすごいこう積乱雲ですね、入道雲がこう上りましてね、夏真っ盛りだなという感じなんですね。少しずつこの体を夏に慣れさせながらですね、今週も始めていきたいと思います。さて、私たち6月の宣教では、神様そのものが希望なんだということを分かち合いました。神様がおられるっていうことはね、希望なんだよってね、こう分かち合ってきたわけですね。そしてこの7月は、その神様がおられるという希望をもっと具体的にイメージしようということで、第1週は、神様と共に生きるってどういうことなんだろうか。先週の第2週目はね、キリストと共に生きるってどういうことかなってこう一緒に考えてきたんですね。先々週7月第1週で見た神様と共に生きるっていうのはね、ヨハネの手紙第1の4章、神は愛であるっていうその言葉を一つのヒントに読んでいきました。神様はね、アガペーの愛なんだよって、一切の、犠牲を厭わず、また見返りを求めることなく、ただただ私たちをね、こう心底愛してくださる、そんな愛なんだ。 私たちはあの御言葉を読みながら思ったんですね。私たちはね、自分たちではもうあれができない、これができない、これがダメだ、こんな後悔があるって、そうやって私たちね、どっか自分たちをね、卑下しながら生きているけれど、イエス様が私たちを愛してくださっている。神様が私たちを愛してくださっている。いかなる条件下にあろうと、どれほど私たちが課題を抱え、ね、痛みを抱えていようとも、しかしイエス様、神様は私たちを愛してくださっている。私たちはね、神様の愛からスタートしていいんだって、そのことがね、神と共に生きるっていうことでした。先週、キリストと共に生きるっていうのは、ガラテヤの信徒への手紙、特に3章1節でパウロが語った十字架につけられっぱなしのイエス様が私たちに現れたけどねって、その言葉を一つのヒントにしたんですね。十字架につけられっぱなしの姿で復活したイエス様ってどういうことなんだろうか。その言葉の意味は、私たちはね、もうすでにイエス様に救われたはずなんだ、救われたんだけど、でもなんでだろう、私たちの人生にはどうして、なぜっていうね、そんな出来事が多々襲ってくる。自然災害もそうだ、トラブルもそうだ、また私たち自身が良かれと思ってやったのに、なんでこんなっていう失敗をしでかしたりもする。そんな私たちである。しかしね、十字架につけられっぱなしのイエス様は私たちと一緒に生きようとしてね、私たちの人生をね、イエス様お引き受けくださってね、一緒に生きていくよ、私がいるよ、あなたの傍らにいるんだよって、そうやって十字架上にかかったままの姿で私たちに現れたんだ。パウロが語った十字架につけられっぱなしのイエス様っていうのはね、今も私たちと共に生きているっていうイエス様の姿でした。こうやってね、1週目2週目振り返ってみると、もうお分かりかと思いますけどね、神様と共に生きる、キリストと共に生きるっていうのはね、私たちを今生かす力であり希望なんですよ。私たちはね、いろんな人がいますよ、そらね、生まれも育ちも その考え方も今の仕事も経験も全然違う。でもねって、みんなどっかで孤独を抱えてるんですね。自分がね、放り出されないか、今の自分が認められるかって、どっか怯えながら生きてる。でもその私たちに、大丈夫だって言いながら神は共にいてくださり、イエス様は私たちを後押しして送り出してくださるんですよ。私が一緒にいるからねって言いながら私たちに一歩踏み出させてくださるんですよ。もうすでに2週見てきたように、神と共に生きる、キリストと共に生きるっていうのはね、今私たちを生かしていく力であり希望なんですよね。さて、今日のテーマは聖霊と共に生きるです。聖霊と共に生きる、もちろんこのも私たちを今励まし生かす力であり希望です。今朝もご一緒に御言葉を分かち合ってまいりましょう。さて、今朝その聖霊と共に生きるっていうのをテーマにしたわけなんですけれども、まず最初に率直に皆さんに伺いますね。皆さん、聖霊って何ってこう尋ねられたら何と答えますか？ちょっと何て答えていいか分からなくないですか？毎週火曜日に私、大学で講義をしておりましてね。で、先週講義の後に神学部の恩師の研究室を訪ねました。で、あ、踊り君よく来たねって言って迎え入れてくださったんですけれどもね、開講一番恩師がね、踊り君、聖霊ってどんなもんだと思うって突然聞かれたんですね。で、一瞬ね、こう、なんと答えた、あの先生はご自分の授業の中で聖霊について学生と話そうとしたんだけども、どうやって話したらいいかっていうことを考えるためのヒントに私に振ったらしいんですね。まあ一緒になって、私も今日の説教のね、聖霊についてだったから、これはありがたいと思って、こう1時間しっかり先生と聖霊について話してきたんですけどね。そのね、開講一番、聖霊ってどんなものと思うって言われた時ね、一瞬こう返答に迷ったんですよ。というのも、実は聖書の中で聖霊っていう言葉はね、いろんな表現や役割っていうのが見えるんですね。で、その表現としてはヘブライ語ではルーアハっていう言葉で、まあ、ギリシャ語ではね、プネウマとかハギオスとかっていう言葉なんですけどね、それらは例えばルーアハとかプネウマっていう言葉はね、風とか息っていう、そういうなんか動きを表すものでもあるんですね。 一方でハギオスっていう言葉は、もともと聖なるっていう意味なんですけどもね、その聖なるものとして何か私たちを超越した存在というイメージがある。何かね、このルーアハ、プネウマ、ハギオスっていうものはどっか、なんか私たちを超越する神のこう動き、神の力みたいなね、そういうイメージっていうのが結構強いんですよ。でしかし実はそれだけではありませんで、今朝選びましたこのヨハネによる福音書14章に書かれている聖霊っていうのはね、ギリシャ語で言うとまた別の言葉でパラクレートスっていう言葉が使われている。パラクレートスっていう言葉は本来慰めっていう意味を持つ言葉なんですけどね、しかしその慰め、パラクレートスをイエス様はね、弁護者、聖なる霊っていう言い方で表現したんですよ。イエス様が聖霊について語られた言葉の中でね、弁護者である、パラクレートスであるってこう教えてくださった。その言葉をこう読んでいきますとね、このパラクレートスと書かれた聖霊っていうのはね、別にその姿形がどうのこうのとか、また見た目がどうだとかっていう、そういうことは一切書かれてないんだけれども、何かこう人格的な存在として描かれているっていうことはわかるんですよ。例えば今朝お読みした箇所の中で言いますとね、16章でね、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊であるって言ってね、何か私たちの傍らにいる存在なんだっていうことがまず分かるんですね。でしかし17節見ていくと、この真理の霊は人々が見ようとしても見られない、だから受け入れることができない、しかし信じているあなた方には分かるっておっしゃるんですよ。もう姿形的にはこう全然なんかよう分からんのですよ、なんかよう分からんのだけども、でもあなた方はその存在を感じ取れてって、その存在を感じ取れてね、その存在はあなた方に私を見せるって、私がね、この実はヨハネ福音書14章っていうのは、イエス様が十字架にかけられて亡くなられる前日の夜、前夜、弟子たちと一緒にあの最後の食事をなさった時の言葉なんです。つまりイエス様はご自分が亡くなっていった後、残されていく弟子たちに対して語った言葉が今日のこの箇所なんですね。つまりイエス様が、私がいなくなった後って言ってるのはね、私が十字架にかかって亡くなった後、混乱する弟子たち、パニックに陥るその弟子たちに対して、大丈夫だ、あなた方と一緒にいるべきパラクレート、聖霊がいるって、そうやってイエス様語ったんですよ。何かね、このパラクレートスっていうのはね、姿形は見えない、しかしそこに一つの人格があって、一つの役割があって、ってあなた方と一緒にいるんだよって、こんなふうにこうイエス様おっしゃるんです。じゃあですよ、じゃあその役割って何なんだろうか。イエス様が十字架にかかった後、弟子たちは心をかき乱されて怯えている、その弟子たちと共にいるこの聖霊は一体何を役割としているんだろうか。端的に言いますとね、端的に言うとね、そのパラクレート聖霊はね、私たちを神様へとこうつなぎ合わせていく存在、結び合わせていく存在、それがパラクレートス、聖霊だと描かれているんですね。聖霊は私たちを神様に結び合わせていく。聖霊はね、私たちの中で、それは私たちの中にはいっぱい弱さもありますよ。いらんこと考えたりね、もうやめたとかね、もうなんか怠惰な自分がいますよ。でもその私をなお神様にこう結び合わせていこうとする。これが聖霊だってイエス様語ったんですね。宗教改革者のジャン・カルバンも、聖霊はね、人を信仰へと導くもの、って、信仰へと突き動かしていくものっていうふうに語りました。同じだなと思うんですね。聖霊はね、私たちをこう神様に結び合わせていくんですよ。 今回この聖霊をね、どうやってこう皆さんとイメージ共有したらいいかな、どうやったら伝わるかなと思ってね、ちょっと結構悩んだんですね。で、ああこれだったら少し伝わるかなと思った例え話がね、実はねドラえもんなんですね。あのドラえもんの、先日子供たちがテレビ見ててね、へえと思ってちょっと調べ直したんですけどもね、あのドラえもんの中に心突き出し種目っていう、そういうまあ道具がある。でこの道具ね、どういうものかちょっとあらすじから説明しますとね、ある日のび太が宿題しようと机に向かうけれども、机に向かった途端にやる気を失うんですね。でドラえもんが何度も彼を励ますんですけれど、まるで続かない。とうとう愛想尽かしたドラえもんは、君のことなんか知らないってこう突き放すんですね。するとのび太は泣きながら訴える。許して、どうやら僕の中には二人の僕がいるんだ。机に向かうまでは本当にやる気満々なんだよ。それが机に向かった途端コロッと人が変わって怠けることしか考えない。そこでドラえもんが出す道具がこの心突き出し種目なんですね。種目っていうのはこうお寺さんなどでこう鐘をゴーンってこうついていく、あの道具ですよ、木のゴーンですよ、あれなんですけども、この心突き出し種目っていうので、あの人の頭をゴツンとこう叩きますとね、自分の中の2つの心が出てきて取っ組み合いを始めるんですね。でこの場合、のび太の場合で言いますと、白いのび太と黒いのび太が出てきまして、白いのび太は宿題をしようっていうのび太、積極的なのび太で、黒いのび太は怠け心そのもののび太なんですね。でこの白いのび太と黒いのび太が取っ組み合いを始めるんですけども、ドラえもんはねのび太に言うんですね。白い君の勝利を願うとね、白がかって君はバリバリの頑張り人間になれるよ。なんとも嬉しい話なんですけれども、のび太はそれを聞いた途端に思う、少しくらい昼寝したり遊んだりしたいなって。でその途端にこの黒いのび太が非常にこう強力になりまして、白いのび太はあっという間にノックダウンされる。で宿題をしようと思ってるのび太の心が負けちゃったわけですからね、もうのび太はすぐに黒い心と一緒に遊び行こう、そうしようそうしようでわーってこう部屋を駆け出していってしまう。ドラえもん激怒しましてね、もう勝手にしろ、絶対に面倒見ないぞってこう言い放ってプリプリ怒るんですけれども、しかしその時このボロボロの白いのび太が立ち上がって、フラフラしながらも鉛筆を持ってやり残した宿題に取り組み始めるんですね。でそれを見たドラえもんが、けなげなやつだな、これを消さないように根気よく育てていかなければってつぶやくって、こういう話なんですよ。まあ、ちょっとアニメ版と漫画版違うのかもしれませんけどね。この黒いのび太と白いのび太っていう話ね、精霊に当てはめたらよう分かる気がするんですよ。白いのび太はね、まあ、白い私でいいんですけどね、白い私はね、神様に従いたいと思ってる私、黒い私はね、自分の思惑願望に従って好き勝手にやっていきたいっていう私、私たちの中ではその二人の自分がね、どっか取っ組み合いをしながらやってるんですよ。そして私たち自分に甘いからね、どっかでこう自分の願望や都合っていうものを優先させようとしてしまう。でもその私を食い止めてね、そうじゃなくて神様が今何を私たちにおっしゃってるか、神様が何を私たちに示されてるかって、そうやって指し示していく白い私こそがね、一つの精霊だと思うんですよ。神様につなぎ合わせていくもの、神様に向き合わせていくもの。もちろんね、じゃあなんだと、精霊っていうのは自分たちの意思、決心、努力なのかって言われたらそうじゃないんですよね。本当にね、こう私たちをね、こう突き動かしていくもの、神様に結びつけようって言ってね、神様とつなぎ止めていく、そういう存在としてイエス様もまた弟子たちに語るんです。イエス様が十字架にかかって亡くなっていく、弟子たちは恐れ怯えてしまう。ああ私たちは一体どうなるんだろうか、私たちも捕まってしまうんじゃなかろうか、イエス様に従ってきたことは間違いだったんだろうか、そんな彼らに対して聖霊はしっかり傍らにいて働きかけてね、思い起こしなさい、イエス様が何を語っていたかをって。実際イエス様語ってるでしょ、25節から、私はあなた方といた時にこれらのことを話した、しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話していたことをことごとく思い起こさせてくださるって。 イエス様はそっちのけでわーって自分のことに突っ走ろうとしてしまう、そのね弟子たちに対して、そうじゃないよ、神様がおられるだろってぐっと私たちを引き戻してね、神様とこう結び合わせようとしてくださる、これが聖霊なんですね。そうやって聖霊とは私たちを神様に結びつけるものだってこう思った時にね、本当に聖霊ってありがたいなってこう心底思うんですね。6月にね、神様がおられるっていうのが希望なんだっていうことを話しましたけどね、私たち自分たちの中でね、ああ神様がいてくださるなって思う時ってどういう時か。例えば順風満帆であるとかね、課題がなくて本当にこう今満たされてるっていう、そういう時に私たち神様感じるかもしれない。だけども私たちが聖書を見ていくとね、私たちが課題を抱えている時にも、弟子たちのように落ち惑っている時にも、聖霊は私たちを神様に結びつけようとするんですよ。今のこのコロナの渦中で言うならばね、あなたが孤独を抱えていても、あなたが先が見えず不安であったとしても、あなたが自分自身に自信を失ってもうダメだと思っているその時にも、聖霊は私たちと神様をこう結び合わせようと、つなぎ合わせようと必死にいてくださるんです。神様とつながってるっていうね、私たちに何ができるかではなくて、私たちはあの神様とつなぎ合わせられているんだっていうことをね、聖霊は私たちに告げてるんですね。先日インターネットで一つの面白い対談を見ました。人気俳優になりました佐藤二朗さんという方とね、すごい個性的な役をなさる方なんですけど、その佐藤二朗さんと YouTuber のはじめ社長っていうね、この2人が対談してたんですね。で、このはじめ社長って私もよう知らんのですけども、彼の YouTube では900万人の人がフォロワーとして登録してるんだそうです。900万ですよ。彼が何か一つ動画をアップしたら900万人の人にね、このはじめ社長という人が動画をアップしたからどうぞ見てくださいって、そういう知らせが900万人に行くっていうんですね。久留米教会が毎週毎週この礼拝動画をアップしてます。多い時にはね60回ぐらい視聴されますけどね、少ない時には10回ちょっとだったりするんですね。900万回と比べますとその差歴然ですよ。すごいでしょ900万人って。で、そのでも900万人つながっているこのはじめ社長っていう人がね、その対談の中でこんなこと言ってる。コロナのステイホームの期間、自分はこのまま終わるんじゃないかって孤独だったっていうんですね。佐藤二朗さんが900万人とつながってるのにってこう彼に聞くとね、でも彼言うんです。直接会って話すとか触れ合うことの大切さを痛感させられたんですよって。これね、本当にこう現代の課題だなっていうことをすごくよく思った。ネットでは人と人とがつながっている。今日もこうやって礼拝でね、見てくださっている方がいる。つながっている。つながっているのに、その実感がなくて孤独に陥っているって、これが今の時代でしょ。どっかネットってね、一方通行なんですよ。見ている人たちはね、自分がそこにいる、参加しているんじゃなくて、一つの視聴者のような気持ちになってしまう。自分がそこで受け止められているか、いや認知されているか、分かってもらっているかってね、どっかで不安になるんですよ。私この毎週のお話の中でね、少しでもそういうね、感覚を払拭したいと思って一生懸命働きかけようとしてますけどもね、でも本当にどこまで伝わっているのかっていうのはね、私も分かんない不安なんですね。現代人は特にこのコロナの渦中の中で不安に陥ったんですよ。自分は人とつながっているんだろうか、私は認められているんだろうか、受け止められているんだろうかってね、そんな不安を多くの人が抱えたんですよ。でもその私たちに対して今日聖霊はね、あなたがいついかなる時にもどのような状況にあっても神様はとあなたを結び合わせるんだよって、そうやって告げてくれる。先が見通せず不安であろうと、どれだけ課題に苦しんでいようと、トラブルに直面しバタ狂うようにしてジタバタしてたとしても、でも私たちをそれでも愛し認め受け止め、神様とつなぎ止めてくださる。私たちはね、その聖霊が与えられているんだって、 今も神様に結び合わせられてるんだって、そうやって教えられるんですよ。私たちに求められたのはたった一つ、21節にあるけども、御言葉を信じて従うことを信じて生きることなんですよ。具体的な成果結果、そんなもん二の次、そんなもんはね、どっか精一杯やったら、あとは神様に全部ポーンとお任せしたらいい。私たちはね、ただただ信じて誠実に生きていくだけなんだ。神様につながっている、そうやって信じて生きるとき、私たちの中には喜びが起こり、その喜びは私たちを慰め、強め、立ち上がらせ、新たな一歩を踏み出させていくんです。私たちはね、聖霊を受け入れてね、神様と結び合わせられてるんだって思うときにね、今の私たちから一歩歩み出せるんだ、私たちはね変わっていけるんだっていうことをね、イエス様は教えてくださったんですよ。聖霊は神様と私たちを結び合わせる、そしてね、私たちは変えられていくんだ。今朝ヨハネ福音書14章15節以下を選びました。実はこの箇所を読むたんびに、私はね、一人の方のことを思い出すんです。4年前に召されましたが、かつて久留米教会の牧師でありました吉田浩二先生のお連れ合い、涼子さんです。涼子さん亡くなってもう4年ですが、まあ本当にこうパワフルな方でした。もうね、何でしょう、止まっとられんのかなっていうぐらいにね、一生懸命いつもこう動いている方で、で皆さんもね経験おありでしょうけども、本当にいろんなところにね、芋パンとかコロッケとか持って訪問されてね、大丈夫ね、元気ね、どげんしとんねとかって、そう言ってずっと声かけてくださるね、本当に情に熱い方でした。何度も彼女に助けられ、また何度もまあちょっと迷惑もこう打ってきまして、で困らされることも多かったけどもね、でも本当にこうすごいなと思ってたのはね、彼女は助けを求める人をね、丸ごと引き受けて助けようって一生懸命したこと、それは本当すごいなっていつも思ってた。何が彼女をそうやって突き動かすのかなって分かんなかったんです。でも彼女が亡くなった後、彼女に近しい人からね、涼子さんが一体どういう経緯でイエス様を信じるようになったかっていうのを教えられてびっくりしました。詳しい話まではよく分かりません。でもね、まあ、戦争と関係しているのかもしれませんが、彼女は若い頃にご両親を亡くされてるんだそうです。でお姉さんと二人家族として育つ。でそのお姉さんが結婚なさって、涼子さんも一緒に住まわれたそうなんですけれども、このお姉さんも若くして亡くなってしまった。家族とはいえ残されたのは義理のお兄さん。一緒に住むわけにもいかず、親戚を頼って、でそして苦学しながら、彼女は西南学院大学の児童教育学部の前身であります短期大学に入学します。で、まあ、そこで人生の師である福永次先生なんかとお会いしたそうなんですけれども、まあ、入学して間もなく、涼子さんは学校の勧めで教会の祈祷会に参加したんだそうです。でその祈祷会で出会ったのが今日のこの箇所で、特に彼女は18節に目が止まったっていうんですね。18節にはこう書いてある。私はあなた方をみなしごにはしておかない。幼い頃に両親を亡くし、姉を亡くし、孤独を抱えていた涼子さん、しかし彼女はこの御言葉の中にね、希望を見出していくんだ。イエス様は私を一人ぼっちにはしないんだ。それまで孤独を抱えていた彼女が、私はイエス様と一緒におられるんだから、イエス様が私の傍らにいてくださるんだから、私は一人ぼっちじゃないって本当にこうね慰められたそうなんです。その言葉が彼女を教会へと足を向けさせてね、信仰を持たせ、そして吉田先生と結婚して生涯神と人とに仕えていくっていう、そういう働きへとね突き動かしていったんだそうですよ。たった一言との出会いかもしれない、でもその一言は 彼女と神様を強烈にこう結び合わせていった。人生の希望を模索していたものが神様の御言葉と出会い、私は神様と一緒に生きていけるんだ、その確信をいただいて、そこから彼女の人生は変わっていったんですよ。聖霊は私たちを神様と結び合わせ、つなぎ合わせ、私たちを作り変えていくんだ。それは私たちの中にはやっぱり痛みがあったり弱さがあったり怠け心があったり短所があったりしますよ。後悔も経験しますよ。それでもね、そのあなたが否定されるのではなくてね、そのあなたのまま、そのあなたが丸ごとに神様に結び合わされていく。聖霊が私たちを神様へと結び合わせてくれるんだ。私たちはもう見放されていくなんていう恐怖に怯える必要はないんだ。安心しなさい。イエス様おっしゃる。十字架にかかり私の姿が見えなくなった後も、聖霊があなた方を私へと結び合わせていくよ。私がそばにいることを聖霊がきっちりとあなたに告げていくよ。あなたがたとえどのような課題にあろうと、あなたがどのような後悔を抱えていようと、あなたがどれほどの痛みに今うめいていたとしても、でもなお神が、そして救い主イエス様があなたの傍らにいるんだって、そう聖霊は何度でも何度でもこのコロナの渦中にあっても私たちに教えてくれるんだ。私たちは一人ぼっちじゃないんだ。ここからこれから私たちは変わっていけるんだ。それが私たちに与えられた聖霊の働きなんですね。今朝私たちは聖霊と共に生きるってどういうことかを分かち合ってきました。繰り返します。聖霊は私たちを神様へ結び合わせます。私たちの意志努力ではなく、突き動かすようにして神様と私たちを結び合わせてくれる。私たちの中には今喜びが与えられ、力と希望が湧き起こってくるんです。私は今その聖霊を思うときに本当にありがたいなって実感します。そして同時に一つの願いを持つ。この聖霊が私たちだけではなく、より広くより多くの人に働きますようにって。今の時代、希望を見出せぬ人たちがいる、居場所を見失っている人たちがいる。でもその人たちにね、神様知りたか、教会行ってみようかいなって、そうやって突き動かしてくれることを願ってます。私たちもその聖霊の働きを受けながら周囲に働きかけていきましょう。教会楽しかばい、一緒礼拝せんねいかんねって。本当にね、多くの人と一緒に礼拝してつながってるよ、大丈夫だよって分かち合いたいな、心から願っています。さあ今日から新たな一週が始まります。聖霊を信じ、聖霊に満たされながらこの一週歩み始めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も街道とネットをつなぎ一緒に礼拝をさせてくださりありがとうございます。今朝聖霊について分かち合ってきました。イエス様が示された聖霊は私たちを神様へとつなぎ止めるものです。振り返ると私たち弱くて脆くて多くの後悔を抱えながら、でもそれでもあなたを求めています。今日も多くの人がこの礼拝に集いました。きっと聖霊が私たちに働いてくださったんでしょう。本当に感謝いたします。神様、どうぞますます私たちの中で聖霊を強く働かせてください。またどうぞ私たちを通して周囲の人々にもあなたをお伝えすることができますように、聖霊の働きを担わせていただけますように。今の時代、コロナの中で多くの人が孤独を抱えています。人とのつながりを見失っています。でもいついかなる時にも神様の愛があって、イエス様が寄り添ってくださってて、聖霊はそのイエス様、神様と私たちを結び合わせているんだと、どうぞ改めて確信させてください。そのための働きを担わせてください。どうか今この時、多くの人があなたを知ることができますように。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。 アーメン。